それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、ですね、まずは、事実関係ちょっと整理しておきたいんですけれども、原告 X は取締役会設置会社である Y 社の株主であると。で、Y 社の株主総会において A らを取締役に選任する決議がされたことに不満を持って、その決議の取り消しを求めて、Y 社は被告とする訴えを平成17年9月15日に提起したと。3ヶ月以内に提起してますんで、ここも問題なしということでしょうね。X の言い分は、本件株主総会について他の株主 B に対し招集通知がされてないこと。それから本件株主総会で取締役会の決議なしに招集されたことであると。ということで。で、まずですね、言い分1について、これは簡単ですよね。他の株主に対する招集通知も主張できますかという話ですよね。で、できますということでいいと思います。はい。まあ、株主等の意義として論じるのかね。あとは主張できる取り消し理由の範囲として論じるのかっていう。まあ、訴訟権レベルの問題なのか、法案レベルの問題なのかっていうのはありますけども。まあ、でもそんなにね、そこは、まあ、どこに位置づけるかの話なんでね。はい。で、それから次に、過去には、これは、追加主張の可否ですよね。で、追加主張はできないと。つまり、主張制限になってくる。この出訴期間の制限が主張制限としてね、まあ、及んでくるというふうに考えるのが判例の見解ですので、なので、これは、まあ、その周りにを追加することはできないというふうに考えてもらえばいいと思いますね。それから、括弧3はですね、これは、継続中に A らが任期を満了して退任して、そして次期の取締役が選任されたということで、で、どういう問題があるのかということですけれども、ここはまさに判例があるところですよね。はい。で、判例は原則として訴えの利益消滅して、特別事情がある場合には訴えの利益存続するっていうんだけど、この特別事情の内容がよくわからんというふうに言われてるんですよね。まあ、こういう証文集合型であれば、まあ一応ね、特別事情について、まあ内容ね、そんな踏み込まなくていいのかなと思うんだけれども、例えばこれが事例問題で、もっと長い問題でできたときに、まあ当てはめが非常にしづらいんですよね。一応判例は、株の損害決議取り消しの訴えが、当該決議に基づいて選任された、当該取締役の在任中の行為について会社の受けた損害を回復することを目的とするものである旨の特別事情というふうに言うんだけども、別に決議取り消さなくてもね、普通に損害賠償請求訴訟を提起することはできますし、また任用もされるのかなと思うんでね。なので、この特別事情の内容っていうのは正直よくわからないところなんですよね。だから学説から非常に批判が強いです。なので、例えば事例問題とか出てきた場合には、判例を批判して学説に立つっていうのも一つの手かなと思うんですよね。まあ、こういう証文集合型だったらね、原則として訴えの利益消滅で、特別事情がある場合別だよっていうに書けばいいと思うんですけどね。はい。次に、証文の4ですけれども、証文の4はですね、これは決議があって取り消されましたと。で、判決確定しました。ただ、その前に、この、A らが公設取締役会代表取締役選任された A が、Y 社を代表して取引をしちゃったと、こういう場合ですよね。でそうすると、これ、遡って無権代表行為ということになると思います。ただ、そういうふうにしてしまうと、相手方の方に欠けるということで、で、こういう場合どう処理するのかっていうと、表権代表取締役の規定を累積適用すればいいのかなということになりますね。はい。ただ、まあ、一応ね、ちょっと工夫は必要で、どうしたかっていうと、相手方と取引をした時点ではまだ代表権あったわけですから、訴求的に代表権なくなったわけですよね。なので、善意無重過失の対象、これちょっと工夫しなきゃいけないですよね。善意無重過失の対象は、おそらく取り消し原因ってことになると思いますね。取り消し原因じゃないと。だって代表権については現にあるわけですから、信じるとか信じないとかって話にならないんでね。はい。で、判例は、ちょっとどういう立場なのかよくわからないけれども、一応代表取締役選任の取締役会決議は無効であると。まあ、本件みたいな株主総会決議じゃなくてね、取締役会決議は無効だっていう事案ですけども、表現代表取締役の規定によるっていうようなことを認めたものがありますんでね。まあ、一応354条累積できようということでいいと思います。で、あと、不実早期によるっていうこともね、一応考えられなくないのかなとは思うんですよね。ただまあ、A を代表取締役に選任するっていうふうな動機がされてたかどうかわからないですし、あとは、まあ、事後的にね、不実早期になるっていうのはなんか変な感じはあるんでね。例えば、故意過失やっぱり認められるかって言われると、一応その時点では A が代表取締役だったってことになるんでね。で、訴求的には、確かに A は、まあ、無権代表者だったってことになると思うんだけどね。代表取締役じゃなかったってことになると思うんだけど、少なくても登記入れたその時点では代表取締役だったわけですから、まあね、故意過失あるのかって言われたらちょっと微妙な気もするんでね。まあ、ここは3、5、4によっておくのがね、まあ、本当なのかなと思うんですよね。はい。じゃあちょっと回答の方を見ていきましょう。で、まずはですね、証文1ですけど、これはまあそんな大した話じゃなくて、まあ、他の取締役に対する招集通知まで主張できますかという話、まあ、主張できますということを書けばいいだけの話ですよね。はい。で、それから証文2ですけれども、追加主張はね、原則としてはできるはずですよね。 民訴訟法上の時期に遅れた抗議防御方法を引っかかんない限り OK なはずですね。ただそうは言っても、やはりその法が期間制限を設けた趣旨、これはまあ要するに法的安定性を図るということですよね。早期に法律関係を確定させるということですから、その趣旨にね反しないように考えるとなると、主張制限として転嫁してくるというふうに考えればいいと思うんですよね。はい、で次に証文さん でここは一応の訴える利益、消滅すると、原則として消滅するという立場で書いています。まあ、一応訴える利益の定義からね書くといいかなと思うんですけどね。ただ特別事情がある場合は別だよということでね。まあ、ただこの特別事情の内容、さっき言ったようにねよくわからないので、特別事情の内容まで書きませんでしたけどね。はい、まあ、ここはだからすごく扱いの難しいところですよね。まあ、こういう証文証文だとさっきも言いましたように、まあそんなに問題じゃないと思うんですよね。ただ単に、判例をそのままベタベタに書けばいいと思うんだけどね。ただ、事例問題なんかで書くときには非常に書きにくいなと、当たりまでしなきゃいけなくなるんでね。特別事情って何ですかってところまで、まあ、書かなきゃいけなくなるからね。すごくこう、試しにくいですよね。まあ、だとすると、まあ、原則として、訴える利益は消滅しないというふうなね、考え方でもいいと思うんですね。計算書類なんかについては判例そう考えますんで、その判例なんかを引っ張ってきてもね、いいのかなと思うんですよね。それから、証文の4ですけれども、まず原則としては早急的に無権代表行為になりますよということですよね。で、ただそう考えてしまうと取引の安全保護に戻ることになるので、そこで354条類推適用ですよね。で、この354条類推適用ですけれども、まずね、善意については無重過失まで要求するというのが判例です。まあ今回類推適用ですけど、同じように考えていいと思います。それから対象ですよね。で、その対象は、これは取り消し原因があることですね。本件決議に取り消し原因があることになりますね。はい。まあ取引の当時は代表権を持っていた、有効な代表権を持っていたわけですからね。はい。ということでした。よろしいでしょうかね。じゃあこの問題の解説、これでおしまいにしたいと思います。